心からありがとうございます。父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。神牧師の様、今日もあなたは生きて働いておられ、このただ中にいてくださることをありがとうございます。予言の言葉を感謝をいたします。ご臨在をありがとうございます。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。また証を心からありがとうございます。無事に流教大を東京から戻してくださったことをありがとうございます。また今日集われた一人一人を心からありがとうございます。この第二第三合同礼拝に今日集えないでいる一人一人を心からありがとうございます。あなたが牧会しておられる神の使命の朝日教会の40万を超えるあなたの民を心からありがとうございます。今から私たちは御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して私たちに語り、ご自由に働いてくださって、あなたの御業を豊かになさってください。語る者も減り下ります。主をどうぞ語ってください。私は主をあなたに期待いたします。信じて感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。主に感謝をしたいというふうに思います。ハレルヤ。どうぞお座りください。そのために十字架にかかり三日目に見られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。まだ午前中ですよね。おはようございます。もうこんにちはが近くなりましたけれども、おはようございます。今日は午後からですね、夕方の5時からですけれども、ヤングも含めたゴスペルの、休止予選の一つ前の長崎県のブロック予選があります。で、来週は福岡でですね、北部九州の予選がありまして、そして5月の4日に、南部からもう南部は終わってるんですけれども、5月4日にですね、この場所で今度は九州の予選があります。そして、白馬にですね、7月の最終週だったと思いますけれども、白馬で、水曜日だったんじゃなかったかな、木曜日かに賛美隊がありますので、ぜひですね、皆さんですね、今日の午後ですね、夕方来てほしいなというふうに思いますし、リュウ君は出ないんですよね。今から応募しませんか。今日出れたらいいなと思いますけれども、ぜひ出る方も出ない方もですね、応援に駆けつけてくださって、一緒にですね、神様を礼拝できる時を持てればと思っております。で、先週私はですね、九州にちょっと2週間ぐらいちょっと行かなかったんですけども、また回りました。で、いろんなところに行ってきたんですね。まあ南を中心に行ったんですけれども、熊本、八代、宮崎、鹿児島、それから荒尾、そして江東と行ってきたんですけれども、特徴があったんですね。どこの聖会に行っても、また私が行ったのは聖会ですけれども、日曜日に今日持たれている礼拝において、どの教会にもですね、新しい人々がどんどん来始めているんですね。で、賛美を通しても人々は導かれているんですが、この週導かれた特徴があるんですね。それは癒しです。病気の癒しのために、ご自分が病気で、治りたいと言って来られる方 と、自分の家族、伴侶であったり子供であったり修道さんであったりするんですけれども、そういう方が病気で、しかももう現代の医療ではもう 治らないと言われている、そういう状況の中でこの教会に来て、あるいは聖会に来て祈ってほしいと言われる方がですね、どの聖会にもおられたんですね。ある聖会ではご本人が心の病で来られました。で、その方はですね、長い間入れないんですって。だから最後の祈る時間も含めてどこが最後か聞いて、そこから1時間逆断してその時間に来られました。ちょうど説教の時間だったんですね。で、説教から来られまして、説教真剣に聞いておられましたけども、ちょっと心の病なので全く無表情なんですね。でも真剣に説教を聞いておられました。で、ニコリともされなかったんですけども、終わった後にミニストリーでお祈りを時を持ちましたら、その方がですね、何を祈りましょうかって言ったら、私のチラッと見て、私心病気なのって言って、それからですね、それでまあお祈りしたわけですね。ね、でも真剣だと思います。わざわざ来られたの。それでお祈りをしたんですね。で、知識の言葉と癒しの祈りを、カリスマを用いてお祈りをしまして、祈り終わったらですね、全く表情が変わったんですよ。もう誰の目にも明らかなぐらい。それで笑顔が出まして、ありがとうございましたとか言ってですね、私だけじゃなくてその聖会に十数名いたんですけど、もうみんなにニコニコ笑いながら挨拶してですね、また来月来ますって帰ってくれたんですよね。びっくりしまして、エリシャ牧師がですね、 一緒にその時いましたので、熊本ではないんですけれども、おられまして、らく驚いておられまして、あんなに変わるんですね、とか言ってですね、びっくりしておられましたけれども、聖霊が働かれたんですね、触れられたんですね。で、それはある箇所で、で、他のところはですね、ご主人が、もう病気なんですね。で、かなりシビアな病気なんですね。それで奥様が、教会に、この方、随分久しぶりに帰ってこられました。でね、で お祈りしたとき、ボロボロ泣いておられましたけれども、まあ、この後の報告を楽しみにしております。あるところでは、2ヶ月前に政界に来られて、イエス様を信じたんです。でその時危ないと言われた方だったんですね、ご主人が。やっぱりご主人なんですね。もう60歳なんですけれども、悪性リンパ腫で体中にがんがいっていて、もう末期です。でも、危ないって言われたんですね。ね、そしたらですね、2ヶ月前に来られて一緒にお祈りをしましたら、今も、まだ入院中で、持ってるんですね。で生きていることは不思議だって言われてるんですけども、その方が今回、ぜひ牧師に来てほしいということなので行くことしました、ね、病院に。で病院に行きましたらですね、私が入っていったら全く初めてですよ、その方にね。で教会の人と、その教会の牧師だと、それから奥様と、その奥様を紹介してくださった方と一緒に行ったんですね。そしたらもう待っておられましてですね、腰だったんですけども、入ったらですね、もう立ち上がれないんですね、寝たきりだから。これね、いきなりね、涙ぐまれてですね、私に手を差し伸ばされるんです。まあ、私50歳で10歳若いんですけれども、向こうから手を差し伸ばされましてですね、こう手を握りましたらですね、もうね、恥だった方なのに、ボロボロ泣きながらですね、ね、本当は私が行かなきゃいけないのに来てくださってありがとうございますって言うんですよね。僕びっくりしました。それで、もう自分は、こういう状況なんでってことでいろいろ話をされまして、しばらく話を聞いた後に、イエス様の話をしまして、イエス様を信じてお祈りしましょうと。そしたら本当にイエス様は治してくださいますからってことで話しましたら、もう奥様からも聞いておられたので、もう信じるばかりになっていたんですね。でそこでイエス様を信じるお祈りをして、その後一緒に癒しの祈りをいたしました。でまた報告を楽しみにしております。でこの方は今生きていること自体が奇跡なんですけれども、私はこの方がですね完全に癒されてね、奥様と共に食卓を囲んで、また笑顔で一緒に食事ができて、教会の奥様と一緒に来て礼拝できるのをね楽しみにしております。で明らかに今ですね、これ3つしか話しませんが、全部話すと長くなるので、他にもどの教会にもそのご自分が病気で家族が病気でということが今週は特にそうだったんです。どこに行っても来られたんですよね。そして神様はすごくそこに触れておられるのを感じました。で働いているのを感じたわけですね。もう一つは前来た時に祈った方が本当に主が働いてくださっていて良くなってて、その報告に来られているとか、そういうのがあったわけですね。でなんで病気の人にとって、あるいは病気の人を持っている家族にとって、本当に治るって分かったらね、希望なんですね。そして本当に治るって分かったら人はそこに来るのです。どうぞ皆さんですね、もっともっとイエス様は病気を治せるってことを口を開いて語ってほしいと思います。さっきリュウ君がね、自分は本当はね、本当に生きるのも危ないところを通って、彼はもう日本に来て8年、いよいよ東京に花の都に出ていこうとしてますけれども、ね、お母さんまで感動し、誰が祈ったか、としゃくも祈ったけど、お母さんが祈ってんじゃないかな、中国で。本当に。今お母さんも熱心なクリスチャンですよね。それは愛する息子がもう、お兄さんと血液交代をしようとしたのにそれもできなくて、異国の地でこのままだったら死んでしまうと思った時に助かったわけですね。助けてくれたのはイエス様だった、教会だったということで、中国で教会からイエス様を信じて、今リュウ君より熱心ですねえ。で皆さんね、もっと口を開いて言ってください。イエスキリストのところに来れば体の病気も心の病も治してくれるんだって。イエスキリストのところに来れば壊れてしまった家族も回復するんだって。イエス・キリストのところに来れば、失われた人生が、過去の事実は変わらなくても、その全てが益に変わるんだっていうことを、もっと口を開いて語ってください。自分の証も人の証も含めて。ね、そして、そのキリストに出会う場所はどこかっていうと、教会なんです。もちろんキリストはどこにでもおられます。でも、教会にはキリストが満ちているのであります。そう感じても感じなくても。確かにキリストは満ちていて、教会に来続ける人は見事なぐらい回復していくのであります。天に神様がもう帰ってきていいよって言った場合は別です。ね、これは間違いありません。天国は最高の場所ですからね。でも、そうでない限り神様は 癒して回復してくださるんですね。それをね、どうぞね、もっとね、伝えていってほしいなというふうに思います。で、今週ね、その行った箇所、どこに行っても病気の人、私、どこに行っても癒しの祈りをしたんですね。特にその、病室を訪ねた時はね、感動いたしました。本当に、神様はこの人を愛しておられて、ね、こう、癒したいと思ってるんだなと思ったんですね。それとは、本当に求めてるんですね、人々はね。どうぞ皆さんですね、伝えていってほしいというふうに、思います。さあ、それでですね、聖書のお話の方に入っていきたいと思いますが、今日はラザロの復活のところですが、今日はこのラザロの復活のことを詳しくお話しするわけではありません。先週イースターで復活の話をしましたけれども、今日はこのラザロの復活を通して、マルタもマリアも、そしてラザロも、彼らを期待もしてなかった、考えてもしなかった、復活、よみがえりですね、が起こったわけですね。その、彼らが考えもしてなかったような奇跡が起こりました。で、クリスチャン生活にはですね、私たちが予想したり、自分で考えれる範囲を超える神様の逆転とか奇跡が起こるんですね。それをもうすでに見た方もいらっしゃるでしょうし、何度も見た方もいらっしゃるでしょうし、ちょこっと見た方もいらっしゃると思うんですけども、本来クリスチャン生活というのは、そういう神様のまさに奇跡や、神様のこう、私の思いを超えるドラマですね。逆転のドラマ。それが現れてきます。で、それをお互いの生活の中で、お互いの生きているその生活の中で、職場で、学校で、あるいは家庭で、皆さんが生きているその生活の現場で、そういう神様の生きて働かれる奇跡の技をね、どうしたら見ていけるのかということを、今日共にですね、このラザロの復活のことを通して学んでいきたいというふうに思っております。で、簡単にですね、ほとんどの方はラザロの復活のことを知ってらっしゃるとか、簡単に説明しますと、ラザロというのは主に愛された人でした。創世書に書いてあるから。その主に愛されたラザロというのがいて、お姉さんが二人いました。マルタとマリアさんがいたんですね。三人兄弟だったんですね。で、ラザロが死にかかる病気になります。このままだったら死んでしまうというのは大病にかかります。それでマルタとマリアは、使いの人をイエス様のところに送ります。ちょっと離れたところにいたんですね。遠いところに。そしてイエス様に来てくださいって言うんです。で、マルタとマリアもラザロも信じていました。イエス様が来てくれさえすれば、イエス様が来てくれさえすれば、どんな大きな病気でも治る。必ず治ると、マルタもマリアも、ラザロ自身も信じてたんです。ところが、イエス様が来て、使いが来たらですね、イエス様はですね、すぐに来ないで、そこに二日間いてから、それから、二日経ってから来られたんですね、そのところに。だから、ついてみたら、そのイエス様がついてきたら、結局、死んでから、亡くなってから四日経ってた。すぐ飛んできてくれなかったんです。それで、最初、イエス様が来た時に、マルタも言うわけですね。マリアも同じことを言います。もしあなたはここにいてくださったら、ってこう言うんですね。だから、いてくれさえいたら助かったのにっていう案に、そういうニュアンスですね。言ったんですね。ところが、イエス様はですね、別のことを考えていました。つまり、病気を治すんではなくて、死んでしまったラザロを死から復活させるという、マルタもマリアもラザロも考えていなかった。いや、考えてなかったとか、発想さえできなかった。普通できませんよね。皆さんはこう聖書知ってるからラザロ復活したって知ってますけど、普通そういうことは考えられませんよね。ね、病気が治るってところまでは信じれるけど、死んでしまって生き返るなんてことは普通考えられませんよね。だから、誰も考えていなかったことをイエス様は考えておられた。考えておられたっていうか、しようとされてたんです。そして、その4日経って来られてから、そしてこのお墓のもとに、まあ、最初はマルタのところ、マリアのところ行くんですけども、そのラザロの墓の前に来たんですね。それは今日のところです。ね、でマルタのラザロの墓の前に来て、38節そこでイエスはまたも心のうちに憤りを覚えながら墓に来られた。お墓に来られます。墓は洞穴であって石がそこに立てかけてあった。何度も説明いたしましたが、向こうのお墓は洞穴 の中にお墓があります。お墓ですね。そしてその洞穴の前にこう、こう溝みたいなのをこうと作るわけですね。そして大きな石を転がすわけです。そして洞穴を塞ぐわけですね。そういうふうになっています。だから、その石をコロコロコロって転がしたら、中がお墓になっているわけでありません。まあ、こういう感じなんですね。だから、まあ、その石をこう置いてたわけですね。で、そこのところにイエス様が来られた。だから、石があるからラザロが見えないわけですね。それでイエス様がマルタに言われたわけですね。次のところですね。イエスは言われた。その石を取り除けなさい。ね、で死んだ人の姉妹、マルタは言った。お姉さんですね。死を、もう臭くなっておりましょう。四日になりますから。つまり、いやもう、死んで4日も経ってて臭くなってますよって言ったわけですね。で、皆さん愛する人が、日本は火葬にしますから、まあ、これは法律で決められてますので火葬しなきゃいけませんけども、世界がそうだと思わないでください。火葬のところは少数派です。 ね、今でもやっぱりそうなんですね。特に復活を信じているところはね、あの暗いところの墓作らないんです。火の当たるところの墓を作ってね、こう復活を信じているから。だからイスラエルなんか行くとね、山の上とかね、明るいところに墓がバーッとあったりするわけですね。ね、でやっぱりこれ世代ですからね、今もそうです、今も土葬です、火葬ではありませんど、けどここで、4日経ったわけですよ。4日経ったってことはね、4日経ってよかったって言わなきゃいけないんですね。何かというと、あんまり面白くないですねやっぱり新しい人に来てもらわないとまた言うなと思って言いますから、あの反応が悪いですね。で何かというと、4日経ってるとちょうど臭くなってちょっとこうね、いろいろこう出てくるところですよね。いっそもうちょっと時間が経ってしまって、あの骨と皮だけだったらですね、いいですけども、愛する人がね、匂いが出てきて、そしてなんかこう、こう4日経ってちょうどこうなんかこう醜くなってる時って見たくないでしょ。そらそうですよね。ほらそうですよね。だからですね、当然ですね、ね、4日経ってますからって、これは、暗に、もうそんな4日経ってる、そんな時に匂いもするし、見たくないってことなんですよ。ところがイエス様はね、一生取りなさいって言ったんですよ。そして、マルタが、いや、もう4日にもなりますから、臭くなっておりましょうって、匂いするし、そんなの見てもらいたくないって言ったわけですよね。ところが、イエス様は何て言ったかって言ったら、今日のところなんです。これね、イエスは彼女に言われた、もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんかって。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんかって。ここで、このこと言ったんですね。で、今日の一つ目のポイントなんですけども、ラザロは皆さんご存知のように復活しました。生き返ります。イエス様は生き返します。ね。こう生き返ったんですけれども、イエス様がこの求められたことは何かというと、信じるならあなたは神の栄光を見ると言ったんですね。この時何かをしようと言ったんじゃなくて、信じるなら神の栄光を見ると言ったんですね。で、イエス様はラザロ復活するにあたって求められたことは信じることだったんです。信じるなら神の栄光を見ると言っただろうって、信じるなら死んでも生き返ってくる、復活するんだよって。実はこの前に言ってるんですね。死んでもまた生きるって信じますかって。でマルタとマリアはその永遠の命のことをね、天国のことを考えていて、はい、お会いの時に復活することを信じてますとか言ってるんですね。つまりイエス様の言ってることは本当に理解してないんです。でもポイントは一つだったのは信じることだったんですよ。で、ね、先週も話しましたけどね、あ、第3で話したのかな。日本人はね、これが得意じゃないんですよ。どういうことかね、何かをするの、するかは好きなんです。なんで日本の人がですね、新興宗教にはまりやすいかというとね、こういうふうに言うわけですね、こうね、行くでしょ、新興宗教にね。ですね、この問題があってこうなのは、としばらくやってね、なんかちょっと例が見えるな。あなたの先祖の方が苦しんでますねって、あ、ちょっと先祖にこういう人がおられてこうなっています、でこの霊がいます、この霊をしてみないといけません、でそのためには、この霊をしてみるためには供養が必要です、そのためにはこれを買わないといけません、でここでね、安く言っちゃいけないのです。その人がちょっと無料したら買えるぐらいの値段が一番いいのです。で簡単に買えるのじゃいけないんですよ。ちょっと無理をしたら買えるぐらい、うんと無理したら買えるのも買えないから、ちょっと無理をしたら買えるぐらいの値段のわけです。うん、そうですね、いくらぐらいにしましょうか、300万ぐらいにしておきましょうか、とりあえず300万というとですね、ちょっと無理をして頑張ってお金を払って、そうしたから私は楽になれるっていう、何かしたら楽になれる、何かすればよくなる。エホバの証人は伝道しないと救われないのです。だから伝道したら頑張ったら救われるっていう、何かしたら、何かをやれば、何かを払えば、何かすれば助かるっていう、その方が納得できるでしょう。で、努力が好きな人はこれが好きなのです。でもね、聖書はそうじゃないんですよ。信じるなら神の栄光を見るなんです。で、中心は信じることなんです。何を信じるかって、これは先週話しました。私たちの罪の身代わりになって十字架にかかり、苦しみの極みを言って、罪そのものになって、すべての裁きと呪いを受けて死んでくださったイエス様。私の代わりに地獄に行き、黄泉に下ってくださったイエス様。死と罪と世に打ち勝って復活したイエス様。そのキリストを信じれば、奇跡が起こる。キリストを信じれば、許されて、勝利して、解決できるって信じるんですね。これ信じることなんです、中心が。信じる人は神の奇跡と勝利を見るのです。で、もちろん信じた結果ね、祈るでしょう。 信じた結果捧げるでしょう。信じた結果賛美もするでしょう。信じた結果伝道もするでしょう。信じた結果ね、いろんなことをするかもしれません。でも中心は信じることなのです。先週ですね、すごく嬉しいことがあったんですね。何と言いますとですね、日曜日の夜に一人の姉妹が展開されました。今日も書いてます、村川姉妹ですね。でそれからこの方はインターネットで教会に来られた方なので、インターネットで来られた方が展開したんです。それ嬉しかった。で月曜日にね、素晴らしいドラマがあったんですね。ある一人の兄弟がですね、月曜日特別演奏、月曜礼拝でしてくださいました。ぜひ皆さんね、あのね、よかったんですね。で、その兄弟は実はですね、ちょっと心に病気を持っておられたんですね。で、実はその方は20代の頃、ね、東京に行って、ある有名な歌手のバックでピアノを弾いておられたんですね。だからピアノはもともともう、それで稼いでた人ですよね。ところがですね、事情があって長崎に戻ってこられました。その後、心の病にかかりまして、30年間ぐらいでしょうかね。正確な数字は知らないが、まあ、大体30年か30年以上でしょう。ずっと戦ってきたんです、病とね。で本人だけじゃなくて、お母さんも一緒に戦ってきたわけであります。ね、でお母さんはですね、もう80代なんですけどね、酒井牧師と共にですね、マサイ教会の青い山脈コンビっていうんです。若い人にわからないでしょう。自転車を乗り回すんですね。それでですね、若いですよ、いつも。長崎の坂道を自転車でシューッと行くわけですね。で、いつも言われます。私負けにはいきません。私は病気をするわけにはいきません。ね、この子がね、立ち上がるまでって感じですよね。明るく言ってますけれども、これはお母さんの子供への愛情ですね。で、その方がですね、去年の春だったかな、ある方と共にですね、まあそういうちょっと、講演会みたいなのがあったんですね。でその時うちの教会の人もその講演会に行っていて、その心の病の人を家族に持つ人のための、まあ、そういうことがあった。でちょうど隣に座ったんで、お話をしているうちにその方の息子さんがピアノ弾けるって聞いた。そしたらですね、うちの教会の人が言ったんですね。お宅の息子さんピアノ弾けるんですか。はい。そしたらうちの教会に来てくださいって、ね、うちの教会に来ればね、ピアノ弾く人必要なんです。探してるんです。まあ、特に男の人の人を探してるんです。はぁって言って、でも病気で、教会来れば病気は治りますよ。うちの教会の人いっぱい治ってます。もう教会来たら病気も治るし、ピアノも弾けるし、ぜひお願いしますと言ってですね、言ったんですね。そしたらね、その母さんがですね、本当ですかって言ってですね、行ったら教会でピアノ弾けるんですかって言うから、はい、もう大喜びしますよって言ったんですよね。そしてね、最後にちょっと余計なこと一言加えたの。うちの教会小さいですけどって。そうですね。力そんなふうに言わないで。これからどんどん大きくなりますけどっていうふうに言ってください。ね。それならですね、そう言いながらその人はお仕事で次の日曜日来なかったの。その、伝えた方は。それなのにね、そのお母さん、息子さんがピアノ弾くのを楽しみにしてたわけですよね。でね、教会の場所聞いたんですね。そしたらこう言われました。浦上天主堂の並びのところにある教会ですって。その浦上天主堂って言葉だけ残ってたんでしょうね。なんと、浦上トリック教会に行きまして、神の使命の浅い教会はどこですかってお尋ねになったそうです。いや、私ね、感動しますね。聖書の中に自分の子供のために助けを求めに来たお父さんもお母さんもいる。彼らはたくさんの群衆を嗅ぎ分けて、イエス・キリストのところに自分のためじゃない。自分の愛する者のために駆けつけてきた。そして何とかして助けてほしいって。あなただったらできるってきた。聖書を見る限り、全員例外なく全て癒されています。キリストのところに来る人は拒まれないんです。でね、お母さんでそうやってね、そしたらね、その村上教会のシスターがね、うちの教会に電話してきた。すいません、お宅の教会探してうちに来ていますって。で、酒井牧師が対応しましてお迎えに来ました。そして教会来られたんですね。その日信じられました。そして一緒の祈りをしたんですけども、その時にね、入院しておられたんです。ちょっと今回は厳しい状況だったんで、お医者さんが言われたんで、1年ぐらいかかると。どんなにうまくいっても半年はかかるでしょうって言った。でお医者さんの言ったことはすごく妥当です。とってもいいお医者さんだと思います。非常に正しい判断をされたと思います。でもですね、私に言ったんですね、3回で再院させてもらいましょうって。でお母さんに言われました。いや、キャラ牧師ね、こうでって言われたんですね。で、私もいろんな精神的な病の病院はいくつか大村にもありますし、いろんなところあるんですね。こっちの方にもありますしね、まあ、いくつか知ってるし、行ったことも何度もあるんです。牧師をしてますので、そういうところには行ってお祈りする機会がよくあるんですね。で言ったんですね、いや、お医者さんの言ってることは最もだと思います。でもイエス様に どんなに良くても半年なのを3ヶ月にしてもらいましょうって。私は信じますから一緒に信じてお祈りしてくださいって言ったらね、お母さんね、信じてくださったんです。一緒に祈りました。信じて祈りました。3ヶ月で退院できるようにって、ね、それからですね、月曜日の礼拝、水曜日の婦人祈祷会、午前中にあります。水曜日の夜の祈祷会、土曜日の礼拝準備祈祷会、土曜日の礼拝準備会ってのは、ね、礼拝のために祈る祈祷会なんですけども、全部出てくるんです、お母さん。そしてですね、どんな祈りの課題の時にもお母さんはひたすら祈るんです。息子を直して頼みしてくださいって、礼拝準備祈祷会でもだからね、信じて祈ったんですよね。2ヶ月半経った時にその同じ先生が言われました。いつ退院されますかって。え、退院していいんですかって。はい、もうあとは自宅で療養した方がいいでしょうって。そして病院の都合と家庭の都合と本人の都合といろいろ合わせて、ちょうど3ヶ月で退院してきたんですよね。見事ですよね、神様は。本当に真実です。信じた時に神様は働かれた。でもね、それはね、まだ家庭なんです。お母さんの信じたことは、この教会でピアノを弾いて用いられるようになる、ピアノを弾いて奏楽できるようになるって信じたの。だ、その方もともとはね、シャイなんですね。シャイってのはね、ちょっと、ね、シャイなんです、もともとはね。で、教会来られて、ね、薬を飲まれながらね、あの市の十字会では病院をちゃんと認めておりますので、薬を飲むように勧めますね。祈りと同時に病院にもきちんとかかるわけですね。で、祈ったわけですね。そしたらどんどん良くなってはきたんですけれども、でお家でピアノをよく弾かれるそうで、34番私の大好きな十字架の愛をよく弾かれるんですって。で、愛さん会で弾いてもらおうと思った。そしたら自分の番が近づいてくると、もともとシャイだからスーッといなくなられましたそれ以来愛さん会の時に来られなくなりましてね。そしてね、ああ、ちょっと無理したかなと思ったんですね。で、しばらく何も言わないでいたんですけれども、イースターの時に、日曜日はもうね、入ったんですけど、月曜日の日ですね、あ、復活祭だって、そうだ、この機会に特別演奏してもらおうと思ってですね、私頼んだんですね。で、私と最初ね、断られると思ったら、シャイだから。そしたらね、やりますって言ってくれたんですよ。で、私ね、それでも日曜、それでもね、月曜日ね、本当にできるかなって、正直なところね、不信仰ですね、すいません。心配してたの。私月曜日はちょっと早めに来たんです。いつも早めに来ないんですけど、その時は早めに来た。そしたらね、もうすでにいるんです。そしてね、練習してるんです。で、たんたんたんたんたんたんたんたんってこう弾いてるんですよね。で、聞きながらね、うわーって思って感動してたんですよ。そして本番が始まりました、礼拝がね。それで、特別演奏ですとか言ってですね、始まったらですね、34番弾かないのです。いきなり弾いたのは38番、一粒の麦。で、一粒の麦は実は私が九首の中で一番個人的に好きな歌なんですね。それは一つは娘が書いた詩と長崎教会の人が作った曲だからってことは一つですけど、それだけの理由じゃなくて、実は一粒の麦っていうのは実を結ぶって歌詞があるでしょ。実を結ぶっていうのは今年の私キーワードだと思ってるので、どの教会行っても必ず歌うんです。それはちょっと意識して告白してるんです。実を結ぶって、今年は必ず実を結ぶって、ちょっとそれをはっきり意識して歌っております。今年私はそれをもう必ず歌ってるんですよ。どの礼拝でもどこに行っても、ね、意識してるんです。これはそんなこと一言も話したことない。いきなり38番引き出したんですよ。感動しましたね。それでうちの妻なんかボロボロ泣き始めてるの、ね、そしてね、引き終わったんですね。そしたら皆さん、月曜礼拝20人ぐらいだったんです。その日ね、割れんばかりの拍手です。うわーって、長崎教会で私にあんな拍手してくれたことない。それぐらい拍手ですよ。わーってね。私も感動しましてね。そしたらね、やっぱりシャイなんですね。これちょっと照れてるんですね。とかね、私アンコールしようと思って待ってたんです。そしたらね、こう聞き始めて、チラッとこっちを見たんですね。上目遣い。私もチラッと見たら、目と目が合っちゃった。そしたらね、もう一曲って言うんですよね。ドドって言ったんです。そしたら34番弾き始めた。十字架の愛を。で、34番は、2番目に私が好きな歌なんです。今日歌わなかったけど、ほとんど毎週歌うでしょ。あれ2番目に好きな歌なんです。十字架の愛だから。私は十字架が私のライフメッセージだからですね。それでね、2曲とも弾いたんですね。で、皆さんどうもかしませんけどね、デビューが一粒の麦と十字架の愛。私ね、単に弾けたってことじゃなくて、なんか神様のメッセージを感じたんですよ。もううちの妻なんかボロボロ泣きながら感動して笑ってましたし、礼拝がいっぺんに明るくなって、その後の私の説教なんてね、何を話してもみんなもう笑ってくれるっていう感じですよ。喜び満たされちゃった礼拝が。 あれはね、肉の喜びじゃありません。聖霊から来た感動です。これはね、まだほんの小さな一歩です。まもなく日曜礼拝でされますので楽しみにしてください。そのうちにバックで総額をされますから。で、彼はもともとね、プロですし、30年戦ってきましたからね。これは絶対無駄じゃないんです。私、音楽は素人ですから分かりません。でも、こう心にこう響いてくる言葉とか歌ってあるでしょ。単にうまいって言うんじゃなくて、本当に何か分からないけど霊に響くって。この彼の通った30年の戦いと苦しみね、絶対無駄になりませんから。同じ一つのフレーズでも悲しみを喜びに変えるって、たったこの一つのフレーズでも本当に悲しみを知って喜びを見た人の悲しみを喜びに変わるっていう告白と賛美は、本当に悲しみを喜びに変える聖霊の力を解き放つんです。これね、これから始まりますよ。私ね、嬉しかったですよね。で、なんで怒ったの？もちろんイエス様がしてくださったんです。なんでイエス様が働いたの？信じた人がいたんです。信じた人がいたんです。ラダルの復活の時にラダルは死んでしまった。ラダルは信じようがなかった。でもイエス様が信じてくださった。マルタとマルタもちょっと正しく信じたかわかんないけど、でも信じるなら横見るって言われた。本人が信じれなくても、そのために信じる人がいたら、その信じる人を通して復活の力が解き放たれる。信じる人を通して神の奇跡と神の癒しは現れてくる。今日はリュウ君が起きています。さっきちらっとやりましたけども、リュウ君が病気だった時、教会信じたでしょ。いた人覚えてください。思い出してください。私は信じました。必ず赤血球の数は増えるって、白血球の数は増えるって、ヘモグロムの紙は増えるって、血小板の数は増えるって、正常値までなるって信じて祈ったんです。信じたんです。これは全部データがついてますからね。で、私、今週回った人たちのことをね、信じるんですね。で、信じるときに、神の力が現れるのです。で、これは、誰もできるのです。何度もお話してますけれども、東京に行った光牧師が好きだった、ハドソン・テイラー。ね、先週も話したかもしれませんけれども、ハドソン・テイラーは、年老いたときに、もう、寝たきりだった。祈る力もなかった。で、スタッフの人たちが、中国で暴動が起こって、そして大変だったときに、こう、だわついた。でもハドソン・テイラーにも詳しいこと言わなかった。もう目、心配かけちゃいけないと思って。テイラーが言ったん。何が起こったの教えてほしいって。言ったんですよね。いや、テイラー先生、もういいですって。テイラーが言ったん。いや、教えてほしいって。私は聞いたからといって祈ることはできない。聞いたからといってみんなを助けることはできない。でも、信じることはできる。だから私に言ってくれって言ったんですよ。信じることはできるんです。信じる人を通して、神の力は解き放たれていくんですよ。これどうぞ覚えてくださいね。で、一つ目ね。で、もう一つだけ話して今日終わりますから、もう一つはね。で、その後に、なんて書いてあるかというと、41節で、そこで彼らは石を取り除けたって書いてある。その後、イエス様はお祈りをされて、父を感謝しますって言って、私の祈りを聞いてくださって感謝しますって言って、ラダルを出てきなさいって、英語ではラダルスカムヒアって言うんですけども、言ってラダルは復活するんです。今日はそのことはちょっとお話しません。石を取り除けたって書いてある。じゃあ、信じることって具体的にどうすればいいのかって。ね。信じることは具体的にどうすればいいのかって言ったら、この時は、石を取り除けなさいって言われたんですよ。マルタとマリアは。そして、信じるような神の栄光を見るって言われた後に彼らがしたことは、石を取り除けた。神様のおっしゃった言葉に、言われる通りに従って石を取り除けた。石を転がしたのが分かりやすければ。でもさっきも言ったように石を転がすと、中から、匂いがしてくる。ごわーんって。匂いの得意な人いますか？私、意外でしょうけど、匂いに敏感なんです。ね、私、匂いに敏感なんですね。だからね、ちょっとね、匂い敏感な方なんですね。で、刺繍が漂ってきて、しかも死んで4日目だから、さっき言いましたけど、愛する人がね、こう死んで4日目で刺繍が漂ってきて、こうちょっと見たくもないじゃないですか。だから、石なんか取り除けたくないじゃないですか。でも、イエス様は言ったら、石を取り除けなさいって。その石を取り除けることが、信じることだった。主のおっしゃる言葉に単純に従うことが信じることだったんです。間違いなさい。ラダルを生き返らせるのは彼らのする仕事じゃありません。ラダルを生き返らせたのはイエス・キリストのなさったお仕事です。復活させるのはイエス様のことなんです。病気を治すも、家族環境を回復するのも、癒されるのも、奇跡を行われるのも、それは神様のなされることなのです。私たちがすることは、信じて 神がおっしゃった言葉をに応答することなんです。従うことなんです。一生取り除ければいい。これできることでしょ。一生取り除きなさいって言うんだから、ね、まあ、マルタとマリアはできなくても頼んだら他の人が取り除けてくれる。石が転がされる。それをすることだったんですよね。その時に奇跡が起こったのではありません。先週もう一つ感動することがありました。まあ、癒しの話もいっぱいあるんですけども、ちょっと違う現実、職場の話をします。お仕事されてることも多いと思うので。宮崎に行ってきたんですね。で、宮崎は11月から毎月人が救われるんですね。新しい人が来て。ね、そして、それまで人一人来なかった。来てもすぐ来なくなったんですよ。もう本当に11月が変わったんですね、流れはね。やっぱ時が来ると変わるんですね。ところがそれまで南国市は、もうケンタッキーの証をいっぱいあって、私しょっちゅうしたでしょ。ところが11月から緊張しちゃってですね。で、先月言ったんですよ。もっと10位になりなさい。じゃあ今月ね、久々にケンタッキー泣かせてまいりました。いや、実は先月行った時ですね、私、ある説教をしたんです。ここで平和会館で先月した時ですね、皆さん説教覚えてらっしゃいますか？何話したか。古田さんがピアノ弾いてくれて。なんか皆さん先月と大体同じところにみんな座ってますね。それで、その古田さんがピアノ弾いてくださった時ですけど、その時、私、諸行伝の12章から、教会の祈りっていうことを説教して、ペテロが捕まってたのだけども、教会が助かるように祈ったら、ペテロが奇跡的に助かってきたと。ただ、いざ助かってきたら、祈ってた人たちは、それはペテロじゃないと言った。つまり、そんなこと起こりっこないと思ったって。でも、奇跡が答えられたって、覚えてますかね？12章に書いてあるんですね。つまり、ペテロが助かりますようにって祈ったのに、実際ペテロが助かってきたら、びっくりして、本当にペテロかって、ペテロの天使じゃないかなんていうぐらい信じられなかった。つまり起こり得ない、あり得ないことをに向かって祈ったっていう話をしたんですね。私宮崎でも同じ説教したんです。示されてで言ったんですよ。教会は奇跡を求めるべきだって。答えられた時に信じれないぐらい、答えられた時信じれないと思うような奇跡に向かって祈れって、その祈りに神は答えられるっていう説教したんですよ。そしたらですね、みんなね、説教聞くと感動してくれるんです。だから、ね、多くの場合ね、説教聞いて感動するんですね。そして、この平和会館を出まして、エレベーターに乗って感動しながら降りて、外の風が吹いてくるとですね、スーッと吹くとですね、我が信仰を風と共に去りぬっていうね、曲がれって見つるってわかりますかね。若い人にわかるかもしれませんけど、忘れちゃうんですね。でもね、宮台教会の南牧師はね、説教聞いてチャレンジを感じたんです。奇跡を祈れ。そうか、最近奇跡を祈ってなかったって、不可能と思えることで彼は思った。店長が3月に変わったんです。前の前の店長エス様を信じました。そしてテイクアウトの袋に全部教会の案内を入れさせてくれまして、すごい売り上げだったんですね。それで前の店長は最初ぶつかったけれども、途中で全く変わって、社員さんを礼拝に連れてってくれって頼まれて、実際社員さんなんか来ました、ね、でその店長は、まあ、A 店で博多の方に行った。で今度新しい店長が来た。その店長とお話をして、自分は僕したから日曜日はできないって話もしてた。しばらくね、一月ぐらい経った。でこれを祈り始めたから、ファーストフードです。ケンタッキーで日曜日が一番書き入れ時で、ファーストフードというのは店長と副店長と社員がいて3人だけで、あとはみんなアルバイトなんで、この3人は日曜日の朝はほとんどいるんです。あるいは代わりにいるかするんです。日曜日の朝開けれないんです。絶対大事だから、一番書き入れ時だから。日曜日が、彼は祈り始めた。店長と副店長と社員の3人が揃って日曜日の礼拝に来るようになりますように。で祈りながら彼は思ったそうです。店が潰れるしかないなこれは無理だなって思ったんですって。これはありえないって。でも奇跡に向かって祈れだから、ありえないと思うけど祈り始めたんですよ。メッセージに応答したんですよ。彼は神様の言葉に応答して、応答すること自体が信仰ですからね。ああ無理かなと思ったけど祈り始めたんですよ。それ自体が信仰ですから。そしたらね、木曜日が宮崎の正解だったんです。その2日か3日前に店長がね、新しい店長がね、南君のとこ来たんですって、プツカツカツカツ。で、南君って言って、はいって言ったら、ね、今ちょうど4月から入れ替えで今シフトを作ってるんだけれども、日曜日はね、どうしても開けれないんだけれども、ちょっと他のところも私ちょっと担当してるから、ちょっと助けを頼んで、今、シフトを組んでると。このシフトはきちんと組めて応援が来てくれるようになったら、日曜日の朝は、私と店長ですよ、私と副店長と社員で3人でまず南君がやってるっていうその教会に行って、それからそれが終わってから仕事に入ることに決めたから、シフトがちゃんとできたらそうするからよろしく頼むねって言ったんですって。びっくり、最初 店長、店が祝福されますって言ったんだよね。これね、予言しておきますよ。本当にそうしたら、本当に今店長する気があるんですけどもね、いろんな妨害が入ってくることがあるから、さらに乗らないといけないと思いますけども、本当にそれができたらね、間違いなく店祝福されますから、前の前の店長がね、ものすごい応援してくれたんです。で、いわゆる前の前の店長はとってもいい人なんだけど、やり手ではなかったんです。にもかかわらず、ものすごい売り上げだったんですね。でちょっとバンダウンするとね、南君祈ってくれって言って一緒に祈るとバーンって上がって、こう怖い、本当に怖いぐらいだったんですね、もう結果が。それで彼は、その前の前の店長は自分の家族のお父さんのことが取ってるようになって、そのことも祈ってもらったら答えられたりしてね、今でも熊本駅前店の店長してますけど、何かあるとすぐ電話かかってくるんですって、祈ってくれって。そして大体2、3日後に電話かかってきて、答えられたって。本当なんですよ、皆さん。神様は皆さんの生活の現場、職場や学校と関係ないと思わないでください。神は生きておられて復活されたのです。神様はあなたを愛しているということは、あなたの生活の現場、職場であったり、家庭であったり、学校であったり、地域であったり、そこに生きて働いてくださるのです。そこで奇跡をなされるのです。そこで豊かな栄光を表されるのです。ある場合にはすぐに、ある場合には時間をかけられます。それは多くの場合、その願ったことだけじゃなくて、その周りのことまで神様は答えようとしてたり、整えようとしてるからです。いやね、信じて、神のおっしゃることに応答すれば、神が働いてくださるのです。と、そのことをね、覚えておいてほしいと思います。私は復活された主を信じています。もう私たちが代価を払う必要はないのです。私は勝利された方を信じています。私たちの人生は敗北では絶対終わらないのです。あなたの愛する人も、今、敗北のように見えているところを通っている人がいたとしても、あなたが信じて、そして、神のおっしゃることに従うなら、応答するなら、その人に、神の用意している勝利と逆転が必ず現れてくるのです。だから福音なのです。私は福音を信じているのであります。その恵みをね、共に豊かに味わっていきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様。あなたは生きておられる神様です。私たちの生活の中に具体的に手を伸ばしてくださって、体を癒し、心を癒し、人生を癒し、家庭を回復し、そして神様の栄光を表してくださる神様です。私たちの中にはいろんなことがありますけれども、あなたはその全てを知って逆転のドラマを書いてくださいます。どうぞ私はこの朝、もう一度単純にイエス様を知って、十字架にかかるほど私たちを愛し、復活された弟子様を信じて、そしてあなたが語ってくださっていることに応答して、もっと大胆に祈り、もっと大胆に求め、神様のおっしゃっていることに単純に従って、石を取り除けることができるように、不信仰の石を取り除けて、神様の奇跡と勝利を見ることができるように、ラダルが蘇るという、想像もしなかったことが起こりました。同じ事柄が私の人生にこの週、この月、この年、豊かに当てくるように導いてください。短くお祈りしたいと思います。先ほど聖餐式の時にも悔い改めしましたけど、短く悔い改めしましょう。罪があると祈りが手に届きませんので、聖霊様の心を探っていただいて短く悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に、大胆に、あなたの願いと求めを主の前に差し出してください。自分のことでも、家族や友人のことでも、どなたのことでも結構です。健康の問題、心の問題、霊の問題、経済や仕事、いろんな問題あると思います。家庭、どんなことでも結構です。主のもとに、大胆に素直に、あなたの願いと求めを差し出してください。天のお父様、今一人一人があなたの前に願ったこの祈りと求めに、具体的に答えて、体を癒し、心を癒し、霊を解放し、聖霊を注いで神の栄光を豊かに表してください。勝利と解決を具体的に与えてください。イエス・キリストの御名によって癒されよ。イエス・キリストって命ずる体の病、消えてなくなれ。腫瘍、ポリープ、悪性リンパ腫、全身からがん、良性悪性の腫瘍、癌をイエス様って命ずる。愛する人々の力、イエス様って命ずる、消えてなくなれ。イエス様って命ずる、消えてなくなれ。 頭痛、肩の痛み、腰の痛み、イエス、イエス様って命ずる。癒されよ。関節の痛み、そこに触れてください。そこに触れてください。癒されよ。何か転んだ人がいますけれども、なんかから自転車が落ちたのか、歩いてて転んだ人、とにかく転んだ人です。転んだ人は そこに触れてください。そこで痛んだ足でしょうか、手でしょうか、そこに触れてください。転んだ時に、この、ひねったんでしょうか、そこに触れてください。イエス様によって、イエス様によって。癒されよ、癒されよ。不眠症、統合失調症、血管中多動性障害、躁うつ病、イエス様は一人一人の心に触れてください。それらをもたらしてきている病、イエス・キリストによって聖霊の力と聖霊の愛の力によって癒されよ。恐れよ、その人の力出ていけ。生活習慣病、生活そのものを主が作り変えてください。イエス様って命ずる。癒されよ。イエス様ありがとうございます。イエス様ありがとうございます。境内を祝福してください。人間関係にあなたにおいて解放と解決を与えてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。人をすごく恐れている人がいます。その人は悪い人じゃないんです。なんか家族のある方は伴侶であったり、ある方は親であったり、ある方はなんかこう修道さんであったり、ある方は子供であったり、結構その遠い人によって近い人なんだけど、ある恐れを持っている人がいます。その人はとてもいい人で、恐れてるから関係が悪いわけじゃないんだけども、なんか健全じゃない恐れを持っている人がいます。で、その恐れは健全ではありません。恐れはあなたを縛ります。またその恐れは愛から発していません。あなたはその恐れに関して祈りなさい。その恐れをもたらしているものは敵である悪魔です。あなたは勇気を持って愛を持って立ち向かいなさい。恐れずに口を開いて語り始めなさい、その人に。そうすると語ってみると、嘘のように関係がぐーっと溶かされていき、あなたのうちから恐れが取り除かれていきます。ただこれは祈ってからなしなさい。祈らないですると恐れがあって、なんか言いたいことはちゃんと言えなくなります。十分に祈ってから語り出すと、こうその恐れが溶けていき、その関係が非常に良くなるのをあなたは見るでしょう。この恐れがあなた方の祝福を妨げています。私はこれを解放し癒そうとしられます。恐れをイエス様って命ずる。消えてなくなれ。感謝します。ありがとうございます。すごく家族で偶像礼拝する人がいて、それを何とかしたいんだけど言うと喧嘩になったり、あれうまく言えないって方がいますけど、その方は神様に祈りなさい。なんか示されることがあります。そのことを通して神様は解決してくださいます。ある方は癒しから入ります。ある方は断食を通してです。なんかちょっと何人かいらっしゃって違うので、祈りなさい。私はあなたに私の方法を教えよう。それはあなたの思いとは違うと主は教えます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も、とこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。お知らせをしていただきますけれども、ちょっと一つメッセージの中でふるっと思ったんですけど、信じるだけでいいって言った時に、よく信じるだけでいいとか、ただほど怖いものはないっていうの中で言います。で、それはある意味で私は当たってると思います。で、キリスト教の場合信じるだけでいいんですけれども、ただではありません。代価が払われています。それはイエス・キリストの命と人生。彼が先週話しましたけれども、この地上に来て人間になって、黄泉にまで下って、神に捨てられたという、キリストという代価が払われているんですね。これはお金に換えられません。 私は8人子供がいますけれども、8人いるから1人はいなくなっていいということは絶対にありません。でこのキリストの命という代価を払えているんですね。でこれはお金に換えれないすごく大きな代価です。だからただじゃないんです。だから信じるだけでいいんです。そのことはね、どうだろう、皆さん知っててください。人に語るときにね、信じるだけでいいなんて言われたら、そう、なんでかって言ったら、キリストという代価が入ってるから信じるだけでいいんだよっていうね、ただではないんです。もうお金に代え難いキリストという代価が入ってる、だから信じるだけでいいってことはね、知っておいてほしいと思います。まあ、皆さん分かってると思うんですけど、これから人に分かっちゃうときにね、それをね、どうだろう、覚えててください。それじゃあ、報告をよろしくお願いします。
それでは報告いたします。主婦をお持ちの方は長波動を開きください。1番、本日第2第3合同礼拝、この礼拝の後に各クラスを行います。信頼会社クラス、成長クラス、洗礼準備クラス、課長会、ミニストリーが行われます。また午後1時半からは、ウエンシャー学校が